改めまして皆さんおはようございます。
おはようございます。
ライブ配信ですね、リハーサルの皆さんもおはようございます。5月に入りました。5月ですね、このような形で神様をですね見上げて礼拝をされることができますこと、同じ御言葉を聞けますこと、同じ礼のこのご飯をいただくことを本当に感謝いたします。先週はですね、申命記のところから向きを変えて出発せよということで、長い山に留まっていた山とは不信仰、不従順、自己中心、わがままであると申し上げました。そういう方をですね悔い改めて向きを変えて180度変えて主に向く、つまり神への信頼、信仰、従順を持って歩み出しなさいと、その御言葉をいただいて使わされました。皆さんいかがだったでしょうか。本当に神様をですねいつも以上に体験した、そのような歩みだったでしょうか。私たちはですねまた1週間このように神の家族のこのみんなの礼拝にもう一度戻ってきました。まさにここがですね、私たちのベース、ホームベースですよね。そこで様々あったことをですね分かち合い、楽しい言葉ではありません、苦しみ、辛いこと、不安、特に今は不安が多いかもしれません。そういうことを分かち合って、でもこんなイエス様と出会ったよ、こんな神様と出会ったよ、いろんなことを分かち合って励まされて、そして祈りを持ってまた使わされていく、まさにですねターミナルチャージ、このところに今日も招かれることを本当に感謝です。今日ですね、私たちはまさにですねそういう歩みを神様と共に歩んでいた。しかもですねこのピリピ人への手紙、これを書いたパウロはまさにですねこのたくさんの迫害にあって、今まさに鎖につながれ、見張られ、閉じ込められている牢屋の中で、そのような状態でこのピリピのところにいるクリスチャンたちを励ます手紙を書いたんですよね。皆さんフィリピンに、ね、教会ができた経緯、ね、お分かりでしょうか。ね、パウロとシラスがこの牢屋に閉じ込められた時に祈りと賛美を捧げていたわけですよね。そしてその時に大地震が起こって、囚人の鎖が切れて扉が全部開いた。そして監視がね、もうみんな逃げてしまったと、大きな大失態だということで、もう自害しようとした時に、自害してはいけないとパウロが叫んで、そしてその監視が、私たちはどうしたらいいんでしょうかと問うた。その時に主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと力強くパウロを通して主が宣言された。その時に監視とその家族がみんな信仰を持って行った。これがフィリピンにある発動ですよね。このような素晴らしい主の技がなされて、フィリピンにですね本当に福音が広まっていったわけです。でそれからますますですねパウロはイエス様のことを伝えていった。でもそのことによって牢屋に捕らえられた。つまりパウロはキリストを述べ伝えたことで牢屋に入れられていたんです。しかしそのような状態においてもパウロは喜びに満ち溢れていたんですね。皆さん、パウロほど苦難が続いて試練の経験をしている人はいないというでしょうね。ローマに来る前の道のりはエルサレムにおける騒動から始まり、カイザリアにおいてこのローマ総督たちの政治的な道具に利用され、ローマに向かう船では大きな嵐に見舞われ、死の危険を味わったんですよ。そして今ですよ、まさに今パウロは歴史上最も極悪非道で残虐な迫害者と言われるあのローマ皇帝ネロの前に出なければいけなかった。でも喜んでいたんですよ。なぜでしょうかね。パウロもねちょっともう気が触れてしまったでしょうか。違いますよね。それは自分を鎖でつないで監視しているローマ兵たちが次々とイエス様を自分の救い主として受け入れていったからです。そのことを通して福音が広がっていたからですね、またパウロは訪ねてくる人たちに神の国について、イエス様について語ることが許されていたんですね。でパウロが語る福音を監視たちはずっとこう聞くわけですよ、一番近いところで。そのことで多くのこのローマの監視たち、イエス様のこの福音を受け入れていた。そのことで福音が多くの人に知れ渡り、福音が前進したとパウロは 言うんです。12節から14節皆さんで読みましょうか。では3、はい。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音が前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員とその他の全ての人にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語れるようになりました。つまりですね、何が喜びかというと、大胆に神の言葉をね、語れることが喜びだっていうふうにパウロは言ってるわけですよ。皆さんどうでしょうか。このマインド理解できるでしょうか。そしてマインド、アメン、私もそうですって言い切れたら幸いですよね。どうでしょうか。やはりですね、恐れが先に立ってしまってですね、そんなことを言えないと尻込みしてしまうこともやはりあるんじゃないでしょうか。でもパウロはもうどんな状況だろうと、福音がイエス様が伝わっていることが素晴らしいんだ、これがですねキリストの福音に役立っているというね、そのこのことがパウロは自分の身を案じるよりもそのことが喜びの源だったんですよ、ね、いかがでしょうか。これがパウロのここでのマインドです。自分がどういう状況であってもこの福音が広がっている、多くの人が永遠の地獄行きから永遠の命に入っていってる、これが一番の喜び。皆さんどうでしょうかね。確かにクリスチャン生活いろんなことがあります、ね、でもその中で一番嬉しいことは何ですかと言ったら何ですか、ね、私この前ですね、ある人がですね、孫で聞いたことがあるんですよ。牧会の働き何がそんなに楽しいんですかね、とか、まあ、何が一番嬉しい時ですかって聞かれたんですね。ドストレートですよ皆さんね。で私ですね、結構そんなにすぐ答えるということをしてないんですけど、その時はね、なんか自分が答えても即答してる自分がいたんですね。それは人が救われることです、まあ、神様に、まあ、言わせていただいて確認したっていう感じが正直かもしれませんが、本当にそうですね。皆さんもそうじゃないでしょうか。どんなに素晴らしい歩みをしても永遠のイエス様と共に歩むことをしていなかったら、結果は永遠の滅びなんです。崖から落ちていくみたいなもんですよね。でもあなたの存在を通して多くの人が誠の命と救いを得る、本当に幸いじゃないでしょうか。イエス様は言われましたよね、何を一番喜びとられたか。ルカの10章20節にね、イエスの名で祈った時にサタンがね落ちていくのを、そんなことを喜んではならないと。これでもすごいですよね。でもそんなことよりあなたの名が天に書き記されることを喜びなさいと言われたんですよ。これが一番イエス様が喜んでほしいと思っていることです。アメンでしょうか皆さん。ここなんですよね。だからパウロはまさにね、そのことを喜んで、そしてそのことを自分を通して聞いた、福音を聞いた人が天に流し寄せられる、これほどの喜びがない、これがもう全てだったんですね。人間的には悲観的になって落胆するようなことがたくさん起こる、一生懸命やってるのにこんなはずやと思わずおれない困難が私の人生にも起こりうるでしょう。パウロはまさにそういう状況だったかもしれない。福音宣教を命がけでする中で伝道したために牢獄に入れられて自由が利かなくなった。しかもパウロに反感を持って妬みや討伐心を抱いて伝道する者がいた。でもパウロはどんな形であってもキリストが述べされることは素晴らしいと喜んでいるんですね。パウロはですね、心の奥底の揺るぎない確信があったからです。それはイエス様を私の救い主として信じ受け入れる人には全てのもの、素晴らしいものがもらえる。イエス様を信じて救われたらもらえるもの、皆さんいつ挙げられますか。もう一度確認しましょう。今日の1番目ですね、この福音が前進するということ、ここで11節から14節言ってるわけですね。で、救い主と信じたらもらえるもの5つここにあります。まず永遠の命、そして罪の許し、ね、これは神様との関係の回復ですね。現在許され、そして罪罪も許される。でもですね、悔い改めるということが必須ですよね。悔い改めなければもちろん許されませんが、でもイエス様の十字架と復活の悔い改める術が与えられている。罪の許し、 そして三つ目、神の子供とされる。四つ目、新しく生まれ変わる、ね、生まれ変わり続けていくんです。愛せないものから愛せるものに、許せないものから許せるものになっていく。そして聖霊の内住ですね。イエス様が、父なる神様が聖霊となってうちに住んで共におられ、離れずにずっといてくださる、ね、ただ皆さんですね、イエス様を信じます、心開いて受け入れますと、その告白した瞬間に名が、あなたの名が天に記される。これが聖書を教える真理です。死んでからね、天国に行けます。死んでみないとわからない、そんなもんではありません。イエス様を信じた瞬間に名が記され、永遠の命が始まるんですよ、ね、皆さんこれ勘違いしないでいただきたいですね。永遠の命はもう始まっている、ね、肉体が地上にいるだけで永遠の命を私は味わっているわけですね。これが聖書が教えている真理です。あなたはどうでしょうか。ですから、この救いの中身の5つの素晴らしい恵みを皆さんが十分味わうことです。そうすれば喜びに満たされていく、どんな苦しみの中にあっても力づけられていくんです。ですからですね、イエス様で自分をいっぱいにすることです。そして自分の前でイエス様が、主がどのようなことを行われているかを見る目が与えられていくことを求めていくんですね。もうすでにある恵みと祝福を見ることができる目を開いてくださいと。人間的な目で見てマイナスとさえ思えることが、神の目から見たらそれは私たちを神様に近づける術なんだと。そのただ中でパウロは平安であったんですよね。私たちが罪に気づくということを神様に近づくツールとして神様を用いてくださってるんですよ。これが幸いです。もし神様を知らなかったら自分の罪深さを知ってそれで終わりです。自分はダメだと思ってそこで留まって終わりです。でもそこから回復する道がある。だからパウロは平安だったんですよ。人から見たらパウロはピンチでしょう、ね、マイナスと思える状況ですよ。伝えないでいいのに、そんなん言うから、ね、でもピンチではない。そのマイナスと思える状況も主が用いてくださる。その視点に立ちたいですね。だからピンチがチャンスです。皆さん歌いましょう。今週ピンチピンチチャンスチャンスランランランとですね、歌いたいんです。ちょっと変ですかね。ね、ピンチはチャンスと、これが聖書の視点です。これが信仰者の奇跡です。私はどうでしょうか。そのような神の国の民の視点を持って世界を、現実を、自分を見ていきたいんです。これが聖書も言いました良い習慣です。それを身につけましょう、ね、パウロはね、ローマ書8章で言ってますよ。神は全てのことを働かせて益としてくださる、ね、神を愛する人々にはそのことを備えてくださる。そのことを確信したいと思います。そして第2番目です。キリストが伝えることを喜んでいきましょう、15節から見てください。こうあります、では15節ですね。人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますが、善意を持ってする者もいますと始まります。そして18節読みましょうか。皆さんで3、はい。するとどういうことになりますか。つまり見つかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょう。そうですね、実はですね、パウロに対してこの非難があった。それはですね、パウロ、お前は十二弟子じゃないだろうと、つまり使徒職へのこの使徒職ではないということをですね、非難してパウロを苦しめていたという、そういう状況でもあったんですね。でもそういうパウロに厳しいことを言う人もイエス様の福音を伝えているので、それはもういいんだ、ね、もうそれは喜び、キリストが述べられたらもうそれでいいんだということなんですよ。もうこれが全てだったんですね。皆さんどうでしょうか、ね、これこそがですね、キリストの素晴らしさでいっぱいになっている姿です。キリストのことばかり考えているので キリストの立場に立って物事を考えるようになってしまっている。まさにですね、彼らはクリスチャンと呼ばれたとありますよね、人の働きに。あれはいわゆるキリストバカという意味です。ね。英語で I'm crazy for you という言葉がありますが、I'm crazy for Jesus ですね。もうクレイジーなんですよ。でもキリストに夢中、キリストに続行。ね、そういうことです。クリスチャンという名前自体がキリストバカですからね、皆さん。まあ、これを褒め言葉にね、取れるニュアンスもありますよね。釣りバカとかね、そういうのは。だから私はそうなんですよ。だから、ね、こんな素晴らしいキリストが述べされているんだ。これに代わる喜びはない。自分のことよりキリストの福音、それによる永遠の福音を何よりも優先しているんです。皆さんいかがでしょうか。このような価値観、視点は持っているでしょうか。私は肝に銘じていたんですよね。例えばパウロはいろんな人から非難されていました。だからもしかしたらあなたにひどいことを行った言ったクリスチャンがこれまで何人かいたかもしれません。しかし彼らによってキリストが大胆に述べされている、自分と考え方は違うかもしれない、でもとにかくキリストが述べされている、これは素晴らしいことなんだ、喜ばしいことなんだと聖書は言っているわけです。ただどうでしょうか。これが神の視点、考え方ですね。パウロは自分に言い聞かせるように語ります。このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶべきことです。喜ぶでしょうと、ね、でその理由は19節ですね。こう見ましょうか、皆さんで、ね、3、はい。というわけは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです。そうなんですよ。このことがね、私自身の救いとなること、それも知っているからですと。つまり、喜ぶことが自分の救いなんだと。そうですよね。イエス様の素晴らしい喜びね、救いをいただいても、喜ばなくてね、いろんなこと言われて腹立ってね、もうなんかこう怒り心頭なことをしていたら、ね、それは自分のプライドを守るだけであって、そうじゃなくてイエス様が座っているんだったらいいじゃないかと、それ喜びなんだ、でそれは自分の喜び、自分が救われることになるんだと、ね、つまりここはですね、罪からの救いという救いではなくて、自分のことを考えることからの救いなんですよ。自分のメンツが立たないとか、自分のねことに心を合わせてくれないということからの救い、つまり自己中心に陥ることからの救いなんですね。私の救いというこの救いは、ね、だから自分は正しいとかね、自分は正しいとこの傲慢さからの救いです。そのことをパウロはここで言ってるわけですね。皆さんいかがでしょうか。私たちもね、いろんなことにこだわることがあるかもしれません。でいろんなね、もう制御力も違う、考え方も違う、強調力も違う、でも違っても、そのことを通してイエス様が伝えられていったらいいんだというのがここでパウロの視点です。皆さんいかがでしょうか。だからそのことを覚えて、そのことにおいて、ね、神様にこの視点を持つことができるものとなって、パウロのようにキリストが述べされることを喜んでいますと告白をすることができるものとならせていただけると思うんです。そして最後です、第3番目、生きることはキリスト。今日のテーマですね、キリストの素晴らしさを表すことが究極の願いとあります。ここは本当に大切な重要なことがいくつか記されていますね。では20節言いましょうか。では3、はい。それは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわちどんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることです。皆さん、この告白を我が告白とされておられるでしょうか。いつも申してますね、人は何のために生きるのか、ね、これはもう命題です、全ての人の、人間ならば。でも聖書ははっきりと何のために生きるのか明確に大きく分けて3つ教えています。そのうちの1つがここなんですよ。まずね、1つはそうですね、この創造者の神を礼拝するためですよね。皆さん、礼拝とは何か。それは生きる神様との交わりであり、本来の作られた私たちの在り方に戻ることなんです。礼拝とは、ね、本来神様が作られたアダムといえば、神様と豊かな人格では交わりを育んでいましたよね。だから本来の作られた形に戻ること、これが礼拝です。 だから私たちはまず誠の神を礼拝すること、喜び楽しむこと、そして二つ目、ここにパウロを通して言われています、神の素晴らしさを表すんですよね。素晴らしさとは栄光ですよ、ね、イザヤ書43-7にもですね、同じようなことが言われています。読めることができましょうか。このイザヤ43-3、はい、私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。もう明確ですよね。あなたは神の素晴らさをあなたの存在を通して表し流していくためにあなたは生かされているんだ。そして3つ目はですね、神が作られた世界を健全に管理するためですね、正しく治めるため。これは動物には決してできません。人間しかできない。でも私たちは自分中心に世界を治めている上に、今歪みが出てきて2030年問題というのがですね、今盛んに言われていますよね。ですから SDGs というのがですね言われて、いや取り組んでいきましょうと、まあ、温暖化もそのね久しい取り組みですが、皆さんいかがでしょうか。このことを私たちは今一度覚えたいと思うんですね。私たちその3つのこのことのために、今地上において命が与えられ生かされている。そしてこの身をもって素晴らしさというふうにパウロが言っている状況を何度も言いますが、牢屋につながれているんですよ。でも牢屋につながれているパウロを見てね、ああ結局イエス様と生きていたらこんななんのかって思ったらね、みんなイエス様との交わりは全然価値を見出さないでしょ。でもどんな状況でパウロは喜びあふれていた、ね、苦しみ、誰が見ても苦しいところにおいて本当にぶれずにこの希望に生きている存在がいたら、皆さんどうですか。この人を動かしてるのは何だろうかと思うじゃないでしょうか。まさにパウロはそうだったんですよ。これがキリストの素晴らしさを表すということです。そしてこれはですね、無理に取ってつけてやったら分かりますね。取ってつけてやったんなとかね、あの眉間にしわが寄るわけですよ。必死で頑張って歯くしばって肩が凝るんです。そうじゃなくて内からね、内から湧き上がっていくわけです。なぜですか。皆さんそうなりたいですか。なりたいと思うんですよね。でもさ、取ってつけて努力とか頑張りじゃなくて、まさにそれは生き様なんです。で、なぜそれができるのか。それが今日の中心性です。じゃあ21節読みましょうか。では3、はい。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。そうです。もうここなんですよ。もうここの告白にパウロが生きていたからです。ちょっと見ましょうか。まず生きることはキリスト。どういうことでしょうか。これはですね、キリストが私の命だってことですよ。文字通り生きることとキリストを結びつけているんです。例えばですね、ある男性がある女性と恋に愛し合って、例えばですね、男性がこの彼女のことを私の命と叫ぶんですね、まあ、夫婦だったらですね、そのご主人がこの奥さんのですね、名前をですね書いた T シャツをですね着るみたいなもんですね。例えばあの名前命ね、私だったら深夜命みたいなですね、その T シャツとか、まあ、そういう文字を体中にあのね家内が書く着るとかね、そんなちょっとあのそういうイメージですよね。どうでしょうか。つまりパウロにとってキリストは命なんですよ。普通生きることはね、素晴らしいとか生きることは面白いとか楽しいとかいうふうに来るんですね、言葉的には。でも生きることはキリストっていうこの言葉の文法自体がちょっとおかしいですよね。でもそこまでもう言うぐらいパウロにとってイエス様はもう全てだったんですよ。キリストが私の命、全ての全てだ。キリストから離れた人生は考えられない。キリストは十字架と復活によって永遠の地獄行き、滅びから救い出し、永遠の命、光の道へとこの私の滅びゆき命を救い出して始めてくださった。絶対的な良いところ、決して揺るがない土台、生きがい、全ての全てというのがこの生きることはキリストというこの告白なんですよ。皆さんいかがでしょうか。皆さんもそのような告白をねしてもらえたら幸いです。いや、ずっとでなくても一瞬でもね、そうだ って思えたら幸いです。今どうですか、今このパロの告白を聞いて、私も同じですって言えるでしょうか、言えないでしょうか、それとも言えたらどんなにいいかでしょうかね。でも大丈夫です、いつも教えてますように応答です。あなたはどうしたのか言いたい。今朝私たちはこのメッセージを聞いてですね、このパロの告白を聞いて言いたい、ノーとなりたいと思うんですね。そして次ですよ、死ぬことも益。これどういうことなんでしょうか。死ぬことも益、つまりですね、この世を去る方が望ましいということが一つですね。私はドキッとしますね。パウロ死んだがってるのっていうことですね。ひょっとして死を求めているのか、ね、確かにパウロがいる牢屋から生きて出られるかどうか分かりません。パウロは迫害されて今にも死刑になるかも、いつもですね、もう生死の、ね、そのことをさらされている生活ですね。それも疲れてしまって、もう生きることがもう嫌になってしまったんでしょうか。あなたどうですかね。でも申し訳ない、そうではないですね。彼は本当に喜びにあふれていた。私にとってもですね、死ぬことと生きることは大きな問題でしょう。生きたいという思いと死にたいという思いはこれ正反対の思いですよね。しかし実はパウロはそのように考えてはいないんです。パウロにとって一番人生大事なこと、重要なことは、この地上で生きるか死ぬかの二つに一つ、二択ではない、ただキリストのことだけなんです。キリストがパウロにとって生きることよりも死ぬことよりも何よりも大切なんです。つまりキリストが超越してるんですね、生きること死ぬこと、わかりますか、この心なんです。つまりキリストのことだけなんです。この死ぬことも益っていうので変えたら、死ぬことは儲け物ってことです。死ぬことはお得で、お得ですっていうことですね。皆さんどうでしょうか。ちょっとまだわからないなと多くの方がいるかもしれません。もうちょっと深めましょうか。死ぬことの2つの側面があるんですね。これはですね、まず1つ、肉体が死ぬことですよね。まさにこのお得なでしょうか。それは今は目に見えない神様との交わりですね。でも聖霊によって御言葉の運用を通して、そこに神様がおられるかのように私は受け止め生きることができます。でも治療障害が終わって肉体がなくなり、私たちも見えなくなったらどうですか。神様と顔と顔を合わせることができるんですよ。だから祝福、お得、最高って言ったんですよ、ね、死んだ後の方が顔と顔を合わせることができる、だから幸せだと。もう本当にキリストに惚れ込んだ一人の人間の生き様をこれは見るんですよ。このイエス様はパウロが惚れ込むようにいつも変わらないんですよね。心変わりは決してされませんよね、イエス様は。なぜならば、私たちを真っ先にあなた命って言ってくださったのが神様だからですよ。あなた命とあなたの名前を手のひらに刻まれたわけですよね。一番ですね、このあなた命と呼ばれているのがイエス様です。だからその神様の命を差し出す愛を知れば知るほど、パウロも同じように、あなた命ですとイエス様に応答しているわけです。私たちはこの肉体の滅び、治療の生涯終わりによって、この世の患いや病や悲しみから解放されて、神の臨座の近くにおいて満ち溢れる喜びを経験するわけです。光と命と愛と喜びを平安と慰めに満ちた永遠の住まいにおいて、神の子としての相続財産を実際味わうことができる。これが聖書を教えている真理ですよね。皆さん、その証拠に23節見てください。パウロはこう言っています。22と23見ますね。しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな身を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私には分かりません。私にはその2つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っていますと、まさにですね、パウロはそのように言っているんですよね。世を去ってキリストともいる方がいいんだと言い切ってるんですよ。言い切ってるんです。世を去る、これはですね、言葉通りで言えば解き放たれることです。解放ですよ。一つの状態から次の状態の旅立ち、ね、まさにパウロにとって死というものは、船が怒りを、ね、下ろして停留しているところから怒りを上げて その場所から離れて次の場所に行くというそういう意味ですね。この岸から向こうの岸に行く、これが死という概念でした。私も同じなんでしょうかね。場所を変えるだけなんですよ。イエス様と一緒にいるのは変わらないし、ね、地上の生涯を終えて肉体がなくなった方がより密接な神様との関係を体験できるからです。だから死ぬこともお得、死ぬことも儲けもんって言ったんです。皆さんアーメンですか？このマインド分かります？キョトンとしたらですね、ちょっともうちょっとですね、このパウロの、つまりね、キリスト信仰者はこのパウロの心をそのまま共有できるっていうことです、ね、もしそうじゃなかったら何かがずれてるんですね。一番イエス様を信じていると言いながら死生観が違う、ひょっとしたら本当に救われていないのかもしれない。つまり本当の救いというのはボンナゲインと言いますよね。新しく生まれる、つまり死に打ち勝った勝利をいただいているわけです。パウロはまさにそのことをね、いつもいつもリアリティを持って覚えていた。この地上歩みを覚えて神のおられる天の家に迎えられる、天におられて生きておられるキリストにお会いして顔と交わすることができる、期待と喜びを仰ぎ見てこの世を去って天におられるキリストと共にいたいと熱望している、まさにですね、このキリストを信じる信仰者の次の状態はキリストと目と目を合わせて相まみえること以外ないのではないでしょうか皆さんね。だから天に流し寄せることを喜べと言われたんですよ。聖書は言いますね。ここに御言葉書いてますが、読める方言いましょうか。今から3、はい、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には鏡と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになりますって約束されてるんですよ。だからね、やっぱり死ぬこともお得っていうのは分かるでしょ皆さん。 今だったらね、聖書読んでもね、いろんなものが出てぼやーってなんかこうね、そういうことを近視眼的にですね、神様がぼやけている。でもくっきりはっきり見えるんですよ。そらお得ですよね皆さん。皆さんこのようにパウロは思っていたんですね。私たちはいかがでしょうかね。パウロはこのことをですね、覚えていたんです。そしてもう一つですね、この自分にこの死ぬことを生きているのはですね、肉体の滅びとともに聖書はですね、自我が死ぬということも教えていますね。自己中心でわがままが死ぬことですね。これは先週も語られた御言葉と同じですね。つまり自我が死なければならない、自我が死なければ本当にこの地上においても神様が見えないんですよ。自分が自分がという思いと神様神様という思いが共存なかなかできない。だから自分に死ぬというその決断をしなきゃいけない。つまり悔い改めですね。あの呼ぶ正しい人呼ぶさえもね、自我自分を神とする一番する心に初めて死ぬことができて、噂で聞いていた神様が本当に神様と出会いましたと告白したんですよ。だから砕かれ腐らない限り神様は手を休めずに私たちをサタンを使ってさえ攻め続けるっていうことがあり得るんです。だから私は自我に死ぬ、死ぬことが儲けものだと言える。だから神様がより明確になるからです。神様との関係がより深まって本当に豊かなものとなるからです。悔い改めることがなければ私はこの罪の死を味わうことができない。このことを覚えながら私は毎日毎日ね、熱心に悔い改めもうとされたいと思うんですよね。悔い改めることができること自体が十字架と復活の恵みなわけです。これは一生涯ですね、治療の歩みをしている限り続きます。でもそのことに私は心向けていたいんですね。パウロは、ね、ここで板挟みと言いましたね。でもこれはね、幸せな板挟みなんですよ。進むも地獄、退くも地獄という言い方が日本語にありますが、これは恐怖の板挟みなんです。そうではないです。前にライオンがいて後ろに狼がいるというね、そういうものではありません。それと反対にパウロは牢屋にいながらも幸せの板挟みなんですよ、まあ、将棋で言えば、まあ、将棋やったら人言ったらね、王手飛車取りですね。どっちも勝てる、ね、王手飛車取りですよね。生きるも幸せ、死ぬも幸せ、 これが信仰者です。命が流れることができれば、それだけ主のために働くことができて、多くの実を得ることができる。福音が前進する。それはキリストのためになることだし、でも死ぬことも人ともになることでできるので、この嬉しい二つの可能性に挟まれている幸せの板挟みなんです。個人的には早くイエス様に会いたい。しかし多くの生徒たちのことを思うと、未だ生き延びて奉仕を全うしたい、ね、ということですよ。このジレンマです。私たちはどうでしょうか。私もこの幸せの板挟みに、ね、こうを体験したいと思うんですね。私はどうでしょうか、ね、申し上げたように、教会は本当にこの世の罪の世界から神様が直々に呼び出された、その罪許された人々の集まりです。ですから罪はまだまだある。許されたけれども罪はまだまだどんどんムクムクと出てきます。だから罪々を悔い改め続けていく必要がある。でもそれをお互いに励まし合いながら、こうやって同じ御言葉を聞きながら、でも私は立つところは、おかえるところはここなんですよ。幸せの板挟み。だからあなたにしかできない使命があります。私はどうでしょうか。キリスト信仰者は単に後の世のことを思ってこの世で楽しく、このように苦しみ悩んでいる存在ではありません。主にあって豊かな実が結ばれていくからです。同時にこの世に未練を持つものでもありません。なぜなら天に用意されているものがどれだけ優れているかを知っているからです。父は苦しいから早く天国行きたいのでもなく、楽しいから死にたくないのでもないんです。どちらも自分にとっては儲け物益なんですよ。神の御子ならばどちらでもいいです、ね、そういう意味でですね、皆さん、いつ天の御国に、ね、行ってもいいんですということを告白をすることができるものとなりたいと思うんですよね。そういった意味では天の御国が近い、今日がその日かもしれない。そのことを思って私は今日一日一日をですね、主を見上げ、主が召されるその時まで今を生きていきたいと思います。明日のことは明日から心配します。神を知らない人のように一喜一憂するんではなくて、同時に時代を見据えてキリストの香りを放つものとなっていきましょう。死ぬのも幸せ、生きるのも幸せ、これを踏まえて一週間主と共に使わされていきましょう。祈りましょう。死なう神様、ありがとうございます。あなたが今日私たちにどういう恵みの人生があなたにもう用意されてそこに生きているのかということを教えてくださって感謝します。生きることはキリスト、死ぬことも益、このことをはっきりと宣言しうる存在であることをありがとうございます。また全ての人はこのことを宣言できる人です。だから今日この御言葉を聞いた人がどうかこのことに生きることができるように、イエス様を信じ受けられてこの歩みを歩むことができるように助け導いてください。感謝をいたします。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。応答の賛美を捧げましょう。そして聖餐の恵みに移ります。